暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台えりです。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大柳浩太郎です。
はい、そんなわけで、収録日的には今日が2月実は3日で、ついに2025年が本格的にスタートした年、スタートした日になります。
おー、
なんかこうあれですか、皆さんの中でなんかこう気持ち変わったなみたいな、なんかそういうところってありますか？え、ない
気持ちはもうあれですね、なんかもう年齢的に、
はい、
こうずっと地続きのような気がしていて、今年は特になんかこう変わったっていうのがあんまり、
あんま感じない
感じないんですけども、なんか変わってるような気がしないでもないですね、
変わってるような気がしないでもない。なるほど。中峰さんいかがですか？
私はちょうど、いろいろとね、これまでこうマヤの暦やったりとかね、いろんなことをやってきてたんだけど、こうどうやってこう今ねこの、ポッドキャストのタイトルでもある暦をどう活用するかっていうところの部分で、何かこう、普通にね、こう日常生活でこう使えるものがないのかななんていうふうにやり続けてきたところで、やっとちょっと形になってきたなっていうところがある。それがちょうど、このタイミングになったのかななんていうふうには思ってますね。
なるほど。
2025
年は何かこう新たなスタートがありそうだっていうような
ことですね。
そうですね。なるほどです。いや、私つい最近実は四柱推命の占い師さんに、見てもらったんですね。結構1時間がっつり見てもらうっていうようなことがあって、その四柱推命も暦使いますから、やっぱりそれ大事だなって思って見てもらったんですけど、その内容が結構私的に衝撃的で、はい、2024年からこの番組スタートしていて、なんかたびたび今年は本当しんどかったとか、クソみたいな1年でしたとか、クソみたいなことがみたいなこと結構言ってたと思うんですよ。で、2024年が明けて25年になったということなんですけど、その去年のことをその四柱推命の方にこんなことがあってっていう話をしたら、ってゆっくり聞いてくださって、で私の話をひとしきり聞いた後に、なるほどと、仙台さんは去年120年に一度あるかないかの最悪の1年でしたって言われて、ですよねってなって、でそのもうこんなひどい年は巡ってこないので安心して生きてくださいっていうふうに言われたんですけど、そこで言われたのが、このすごく良くない運気だっていうことを知らずによく乗り越えましたねって言われたんです。で、知ってたら運気のせいにすることができたのに、それを知らずに1年過ごして、で本当になんていうんですかね、占い師さんの言葉を借りれば、なんか心がこうなんていうのかな、病んでしまったりとか、病んでしまったゆえに、こうなんだろう、良くない選択をねどんどんしてしまったりっていうようなこととか、あとはなんかこうなんだろうな、病気になってしまったりとか、いろんなことが起きてもおかしくなかったのに、それを本当によく乗り越えました、頑張ったって言われて、頑張りましたって言われたんですけど、本当にいつも日頃からこの番組で言ってるような、知ってればどうにかなるとか、なんかその話を自分で体現したなっていう、知らないという体で言ったんですけど、なんとなく分かってたけど、でもそこまで悪い運気だとは思ってなかったんで、だからもう本当になんていうのかな、この番組やってなかったら、もしかしたらもっとなんだろう、悪い風に考えちゃってたかもしれないなと思って、 知ることは大事だなっていうふうに改めて思ったという感じなんですけど、まあ、そこで言われたのが、まあ年に一度のその運の流れもわかるけど、自分のこともわかるじゃないですか。
うん、
で、なんかこう薄々感づいてはいたけど、こう仙台さんはなんかこうなんていうんですかね、生涯のテーマは魔除けですって言われたんです。魔除けと浄化、そう、あとそう神社仏閣巡り行ってくださいねっていうふうに言われて、なるほど、確かになんかこうそういうのをまあ嫌いではないしなっていうふうに思っていてですね、うん、でそこでなんかこう、パワーストーンとか好きですかみたいなこと言われて、なんかよかったらちょっとつけてみるとかどうですかって言われて、つけておりますっていうふうになったんですけど、なんかこうお二人は魔除けと聞いてなんかこうパッと思い浮かぶような何かっていうのありますか？
魔除け、
うん、
まあ、魔除けとは違うけど、やっぱり呪図かな、うん、最初に
出てくる。
呪図。おー。塩とかもそうですよね。
そうですね。お塩もよく言われますよね。まあ、でもそんなもんですかね、なんか。
なんかお札。
あ、お札ね。
お札ね。
そうですね。確かに。うちも貼ってますけど。はい。なんかの立春の頃に貼る。あ、やばい、今年貼ってない、立春なのにそろそろ貼り替えなきゃいけない、うん、なんかお寺とかねもらえるやつ、うん、玄関入って左右に貼るやつうち貼ってるんですけど、
うん
うん、まあ、すごく怪しい空気になっておすすめなんですけどなんか威圧感はありますよね、あっていう、なんかね、貼ってるなっていうさ、なんかありますよね、うん、はい、うん、なのでなんかそういうなんか、まあ、パワーストーンとか、私もちょっと今つけてるんですけど、言われたからっていうのもあり、うんうん、なんかそこで知った天寿というパワーストーンがあって、チベットの方で有名な石らしいんですけど、うん、まあ、それをつけとけというふうにアドバイスいただいたんで、うん、じゃあせっかくだったらちょっとやってみようかなってやってるんですけど、あとはまあ基本なんか素直なので、いろんなものをおすすめされたら試してしまう癖があるので、今ここにもう一個あるんですけどパロサントって知ってますか？
いや、聞いたことないですね。
初めて聞きました、ね、
うん、
なんかすごい香りのする木なんですよ、樹木というか。でそれをなんか、まあ、お香とかとちょっと近いのかな、木をこうなんか燃やしてこう煙で空間浄化するみたいな、
うん、
うん、なんかそういうものがあって、なんかこれが玄関にお金持ちの家は必ずあるっていう風に聞いて、なるほど買ってくるっつって買ってきたんですけど。
それどういう香りがするんですか？
なんかね、ちょっとすっきりした香りなんです。
へー、
なんかミントのような木なのにですよ。不思議じゃないですか、
は
い、って思って、まあ玄関に飾ってます、
うん、
でもなんかちょっとなんだろうな、すっきりはします。そのミントの香りっぽい雰囲気なので、なんかリフレッシュできるような香りがします、これ、うん、
なるほどね。
そんなことをやっているというような感じでなるほどと、120年に一度の最悪な年だったのはしゃあないなというふうに改めて思った次第です。
なるほど。
はい、なんかね、もしよかったら皆さんが知ってる簡易的な魔除けとかメールとかで教えていただけると嬉しいな、なんて。
あ、そうですね。はい、ぜひぜひ。
はい。私、こういう感じで、なんかテンションを高めてますみたいなアイテムとかあったら、なんか教えてほしいなっていうふうに思っています。はい。はい、まあ、そんなわけで、今日、2025年2月12日のエネルギー、マヤ歴についてお伺いしたいなと思っているのですが、はい、今日はどんな日ですか？
はい、今日はですね、2月の、12日ですね。
はい、12日、はい、
うん。
はい。
2月12日は、ソウルキンリキっていうね、方で見ていくと、七、うん、のキブという、キブっていうのは激しいなんていうふうにね、うん、訳したりされるんですけども。
はい。
あとは、まあ、長期歴で見ていくと、
うん、
数字としては、13、0、12、5の16。なんかすごく無機質な言い方なんですけどね。
うん、うん、
まあ。そのタイミングです。
はい。
で、うん、まあ、期間的な流れというかね、今日の、ポイントはね、一つ、ツールキニキからちょっと話をちょっとしていこうとすると、うん、まあ今日の、日というのは、 7の勤務ということで、勤務っていうのはどちらかというと、こう、実は、ね、浄化っていうね、今話があったんだけど、
はい、
そういう意味合いっていうのがちょっと実は多いんですよね。
そうなんですか。
はい。
偶然。
どちらかというと、その気持ちの浄化というよりも、うん、こう、許しを、受け入れたりとか、許しを請うたりとか、
うん
ね、まあ、そういうふうなところ、うんうん、まあ、いわゆるその、過去に起こしちゃったものとかの、うん、こう、部分をね、あの、カルマとかね、うん、そういうふうに言い方する場合もあるんだけど、うん、そういったものを、こう、はい、と向き合っていく。まあ、そこでね、あの、いろいろと深く考えていく。
なるほど。
内省するみたいなね、そんなタイミングなので、うん、ぜひね、今日皆さん何か、過去にこんなことやらかしちゃったよな、なんてことがあったら、ちょっとだけでもね、うん、思い出してみて、向き合ってみるといいんじゃないのかな、というようなタイミングの日です。
わかりました。ちょっと私も過去をやらかしたことについて考えてみたいと思います。この10年を総括として、いや10年間めっちゃ悪かったらしいんですけど、この10年何があったのかなっていうのを考えるような一日にしたいなというふうに思います。はい。はい、それではここで長峰さんからお知らせがあります。
はい。いよいよですね、こう、うん、これまでね、あの、いろいろと暦を扱っていろんなことを、まあ、見てきたんですけども、今回ね、暦を使って、新たな活用方法として、大きく分けて2つ、いろいろ、ね、こうリリースをさせていくってことに、なりました。
はい、
で1つがね、実はコーチングとマヤ暦を合体するとめちゃくちゃ相性がいいってことに気づいてですね。コーチングの結構こう課題となっているようなところをうまくケアできるようなものがあるので、うん、ぜひね、こちらの方、ホームページ、案内の方ですが、そちらの方にアドレスを貼っておきますので、はい、ぜひご覧いただきたいなっていうことと、あとは、こう、アドバイザリーっていうね、人にこう、お話聞いたりとかして、うん、あの、マヤ暦の観点とかね、こんな風にアドバイスができるみたいなところが、実はやっと形になってきて、
うん、
一番の特徴はエネルギーを全部数値化してるってことだったんです。
なるほど、はい、
なので数値化したものって結構皆さん話しやすくなるんですよね。
そうですね、可視化できるっていうのがすごいいいですね。
そうなんです、
うん
うん
うん、
なのでちょっとそういった特徴を、ツールとかもね、併用して使えるので、うん、もうツールはものすごく情報が出てるので、はい、まあ、それを併用してこう、あの、アドバイザリーとしてね、やっていけるようなその養成的なものと、あとはもうアドバイザリーとしてね、お話聞きたいな、なんていうところの受付のところをですね、いよいよ解説しましたので、うん、ぜひ、こちらの方、ご覧いただければなと思います。
はい。じゃあ、これも、あの、番組の概要ページにアドレスを貼っておきますので、よかったら皆さん、ぜひ見てください。はい。暦日和、占いとビジネス戦略では、皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。はい、それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと、
長峰ジョーと、
柳幸太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。